FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は第一建設株式会社代表取締役社長、市川明さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
とてもね、もう姿勢もよくかっこいい方でいらっしゃるんですけれども。
ありがとうございます
胸にもこれは社章ですか？
これは違うんです。
違いますね。赤い
ジャケットのついてたやつです。
あら、マークが、はい、その赤がよくお似合いになってらっしゃいますという第一建設といえば、もちろんこの静岡ではね、有数の本当に優秀な会社として皆さんご存知だと思うんですけれども、全般にどんなお仕事をやってらっしゃるか、もう一度教えていただけますか？
はい、我が社は昭和40年の2月に静岡にで誕生しました。
お、そうですか。
はい、来年の2月でちょうど60周年を迎えます。
おめでとうございます。
土木と建築の総合建設業をやらせていただいておりまして、土木工事は公共事業ばかりなんですけれども、はい、ほとんどなんですけれども、建築の方は民間工事と公共事業ということでやらせていただいております。
ということは一般の住宅もなさることがある？
そうですね、一般の住宅もやらせていただきますが、木造の住宅はやる方たくさんいるんで特化しようということで、鉄筋コンクリートの住宅に特化して、やらせていただいておりまして、それ以外ですと民間ですとマンションとか、オフィスビルとか倉庫とか店舗、そんなものをやらせていただいております。
今も着々と進行中の建物もいくつかそれじゃありますか？
そうですね、今公共事業でやらせていただいておりますのは、清水に駒越団地ってあるんですけどね、その団地とか、駿河区の新川交番
交番も
、やらせていただいております。はい、
私たちが目にするところのもういくつかは実は手がけてらっしゃるってことですね。
おかげさまでありがとうございます
建物っていうのは私たちにとっても、その住まいということにしても出かけるっていうことにしても話題になりますもんね。
そうですね、
どんな住まいがお好きですか？目指してらっしゃる、
かっこいい建物、どこにもあるような建物じゃなくてかっこいい建物を作りたいなと思いまして、住宅は、本当にかっこいい建物いくつか自分で言ってるも言うのもおかしいんですけども、やらせていただきました。自社設計だけだとついついダサくなっちゃったりするんでねいろいろ有名な建築家とか若手の建築家の方々とコラボして。
そういうこともなさる。
はい、いろいろ何点か作らせていただいて、やっぱり持ち屋持ち屋だなこの人センスがいいな、ここ越したらいいのになってもとこも若干あるんですけどねはい、それで商業ビル住宅だけじゃなくて、今この近所で一宿町、えらく変わってますよね。
どんどん新しくなります。
入り口にあるゴールがあったそこのお待ちビルとか、利休とか、あのビルもちょうど工事やらせていただいて。
そうだったんですか。
創造者さんの山梨さんって方が社長で、息子と年が一緒なんですけどね、素晴らしい社長で、
全く本当に街並みも変わって人通りがすごいですよね。
すごいですよね。
賑やかくなってて、おしゃれだし、
やっぱり人の思いで街って変わるんだなってこの年になってつくづくと思いました。
ある意味だから市川さんたちはずっと街づくりをしてきてくださってるってことですね。
昔から思ってるんですけど、ちょっと素敵な街づくりをしたいなっていうのがね、会社のコンセプトにしてるんです。
その会社なんですけれども、60年とおっしゃいました、今見たこの若々しいお姿からすると創業者ではないなということなんですけど
私ちょうどそう10周年の時にこの縁がありまして、第一建設に入社、現場監督で、建築の現場監督で入社いたしまして、それで3、4年経った時に やめようかなと思った時に、どういうわけだか無垢用紙に入っちゃいましてね。
なんでやめようと思ったんだよ。
設計やりたかったんですよ。
あ、なるほど。
ただずっと現場だったんで、設計やらせてくれる約束違うじゃないって言って、あれだったんですけれどもね、まあ、外堀埋められてなんとなく入社、
結婚なさって、
はい、入社じゃないや結婚しました。はい、ところが、その結婚した翌年に創業社長が54歳の若さで他界しました。
あら、
ね、その時に、先輩が役員の方が会社を閉めるっていうんでね、
あ、もうそれじゃあ一回解散しちゃおうと、
解散、借金がないから今なら迷惑かけることないから会社閉めるんだって言ったんで、まあ、いや何でもするからもう根性決めて入社したん、あ、入社じゃない、結婚しちゃったんだね。
背負っていくつもりでね、
何でもやるからやらし続けてくださいよ、続けましょうよってことで ね、今日になんとか来たわけです。
じゃあそれからって言ったらもうそれこそ知らない分野のその建築業の中でもね、いろんな作業とか仕事とか終わりでしょ。
まだ現場監督も一人前じゃなかったんでね、まだ主任にもなれない頃ですから、まあ、それから営業もやったり総務もやったりね、何でもかんでもやりました。で35歳で社長になりまして、73歳現在に至っております。
じゃあそれを背負っていくぞっていうための勉強をずっともそれからもし続けてる。
まあ、勉強って言ったらもう家業って言いますかね、自分に与えられた責務ですから、これはやらざるを得ないですよね。子供もできちゃいましたしね、はい、責任ありますから。
やるって決めたらとことんな方なんですね。
そうですね、欲しいものは手に入れる。やらなきゃと思ったことは大体やってますね。
まあ、そのね、男気がやはり皆さんにも通じてるんだと思うんですけれども、実は一社静岡建設業協会の会長現在おやりですし、商工会議所の建設部会でも部会長ですし、また静岡法人会の副会長とか、まあその過去職を拝見しててもまずまず大変な役職がついてますね。
いや、あまり大変だと思わなくて、やっぱりこれも仕事の一環なのかなっていうのが最初あったんですけど、自分の仕事をやってるばかりじゃなくて他の方々と会っていろいろまた吸収できる、それでまた自分の仕事のフィールドとは違ったところのお仕事みたいのができるのが楽しいんです。
そうか、大変って感じるか、その大変さを楽しいって感じるかでモチベーションも違いますよね。これ何ですか、コツは。それ性格
いやー、何でしょうか ね、何も知らないからじゃないですか。
それはあれですか、そうするともう学生の頃からよし建築業やるぞ、日本を作っていくぞっていう思いで。
いや、実は学生時代は歯医者になりたくて、大学も歯学部しか受けなくて、で一浪して予備校へ行った時も歯医者になるつもりで歯学部だけだったんですけども、実は一つだけ随分早く試験がある大学があったんで、そこ受験度胸って言いますかね、たまたま受けたのが、ね、建築学科だったんです。それでそこ受かったんで、それでおじに「おい、二浪するのかします」って言ったら、もう二十歳になっちゃうぞって、とりあえず入れてくれたとこがあったんだから、とりあえず入ってもう一回入ってから考えたらどうだっていうんで、まあそれもしかりかなということで、じゃあとりあえず入学だけするよということで、入ってしまって、まあずるずると言ったとこでしたかね。
まあそれでもそうなったらその道をしっかりやろうっていうふうに、
あんまり実は大学生になった時2つ希望があったんです、はい、1つは歯医者になるための歯学部、
もう1
つは馬術部に入って馬に乗る、この2つが高校時代夢があったんですよ。
はあ、
はい、それでまあ1つは建築学科に入っちゃったんでダメだったんですけど、馬に乗りたくて、はい、入った大学に馬術部がなかったもんですから、努力して馬術部作って馬術部に入りました。え自分で
それなんですか、じゃあやっぱり 小さい頃から馬に親しんでらした。
いや全然違うんです。
ほう。
あの高校時代、内藤陽子っていう女優がいましてね、
はい、
彼女の映画を見て、彼女が馬に乗って白馬乗るんだ、うん、その人は昔って映画だったんですけど、うん、その映画を見て、うん、大学に入ったら馬に乗ろうただ、単純に決めちゃっただけなんですよ
なかなかその決意の仕方も早いし、しかも意志は強いし
強く
ない面白いな。え、でも馬術部作るなんて簡単なことじゃないじゃないですか。
そうなんですね。それで馬にも乗ったことがなかったんで、学校に言った時にまずはそれからやれということで、学校のいろいろ紹介していただきましてね、
はい、
横浜にのドリームランドの横に湘南ライディングアカデミーという乗馬クラブがありまして、
神奈川県ですね、
神奈川県、はい、横浜に、
うん、
そこにあの馬蹄、
はい、うん、馬の世話なさって、
はいはい、あのそういったことで、そこに寝泊まりしながら学校通ってました。はい。
じゃあ一歩違えばひょっとしたらあの牧場持つ方になるかも。いやいや
そんなに
馬も楽しかったですか。馬、
いや楽しかったです。
今はお乗りにならない。
あ、今バカなことやるだけで馬には全然乗りません
しかしなかなかユニークで楽しくて、しかもこう芯が終わりになるのでね、皆さんがついていく、そしてリーダーになってほしいという気持ちがよくわかりますけれども、2019年には王子褒章も受賞なさいまして、その他にね、数ある賞を受賞なさっているという、そんな市川さんリクエストいただいた曲もありますので、この後それでは聞いてみたいと思います。FM ハイ日曜サロン、今日は第一建設株式会社社長の市川明さんにお越しいただいています。市川さん、
はい、
加山雄三さん、君といつまでも、まあこれは永遠の名曲なのかもしれないですね。
そうですね。
お歌になるんですか。
実はずうずうしく自分の結婚式でも歌ってしまいました
気持ちを込めてね奥様もうっとりだったんじゃないですか。
いや、どうか分かりません
加山さんお好き。
中学の時に若大将シリーズに出会いました。エレキの若大将とか
映画、
映画、
はい、
もう映画よく見てたんです。
うーん、
よし、大学生になったら加山雄三になろうと
馬に乗る加山雄三に。
そうですもうそれからのファンです。
あ、
今でも、はい、
最近はね活動を控えてらっしゃる、ね、ということですけれども、
はい、
うん、でも銅像が短歌立ったりしたみたいですね。
そうですよね、茅ヶ崎にね。
ご覧になりに行きましたか。
いや、まだなんですけど死ぬまでには行きたいと思ってます
そうですねでその前でじゃあ一曲披露しないとそういう楽しみがまたあるといいですよね。
うん、そうですね。
うん、はい、日頃はどんなことが一番お楽しみですか。
あ、今ですか。
うん、
いや、今は一番楽しみは家内と一緒に旅行に行くことが一番。
わ、
二番目が、帰ってくれると嬉しいんですけど、可愛い孫たちが遊びに来てくれることが。
離れていらっしゃる。
いや、みんな市内なんですけれどもね、うんうんうん、はい、近くにいます、う
ん、
はい、
奥様とはどんなところ行かれるんですか。
いや、いろいろ行きますよ。あのコロナの前は海外旅行好きなんでよく海外も行きましたし、うん、はい、
これ奥様のご希望の場所。
僕の希望の場所です
どういうとこですかそれは。
いや、いろいろ行ったんですよ、
うん、
大体なんていうのかしら、ヨーロッパもアフリカも南アフリカも。
え、すごいな。
大体なんとなくぐるぐる、ね、結構行きました。マチュピチュも行きましたし、
空中の都市へ、
はい、ビクトリアホールズもザンビアにも行ったし
行ってますね。旅行に行くと何がお楽しみですか。
あ、普段の生活と全然違う生活ができるってのがやっぱり楽しいですよね、
うんうん、でそういうリフレッシュもしながら、そして社会的な活動もたくさんしてくださってるんですけれども、今もかなりの数のやはり、そういう社会的な役割というのも持ってくださってるんですよね。
ありがとうございます。
警察とも関わってらっしゃる
そうなんです、
うん、
昔そう30代の頃青年会議所、
はい、
JC に入っておりまして、うん、警察の方から当時あの中学校がかなり荒れてましてね。
あ、学校でなんかガラス割っちゃうとか。
そうなんです、そうなんです、その時代。
うん、
それで歩道青少年健全育成に10人ぐらい JC の方参加していただけないかしらっていうことがきっかけで、そうもう40年とは言いませんけど37、8年になりますでしょうかね、月に1回必ず歩道があるんですけれどもね、
あ少年たち の、
夜になりますと警察官と一緒にこうやっていろいろなところを回るんですけども、
あ歩道員っていますよね。
そうです、それです。それ以外に、まあ、イベントって言いますか、青少年に対して の、 これからの子どもたちに、何か社会的活動をやってくださいよ市川さんって言われた時に、じゃあサッカー大会やろうよということで、健やかき争奪静岡少年サッカー大会、
健やかきっていう旗を作ったわけですね。
そうなんです、そのサッカー大会アンダー10、10歳以下の子どもたちの県下で一番大きい大会なんですけどね、それを中央署の歩道の方でやり始めたんです、
そのくらいの時からやってるからサッカー王国ってやっぱり言ってもらえるこういう街になってくんですもんね。それと同時にそれじゃあその、歩道の仕事っていうのも今やってくださってるんですか？
やってます。
どうです、街の中とか歩かれて、
そうですね、この頃の子たちは以前はタバコを吸ったりですね、
ああそういうことがありましたね、
あったりしたんですけど、今の子たちはもうみんな携帯持ってるんで、逆に言って SNS、ああいったものでね、こうそうなんだろう、闇バイトとかね、 あっちに行ったり変なものに引っかからなければいいなっていうのが、以前よりですから街にこうたむろしてどうのこうのとかはかなり
見えないところで
減りましたね、
言われてみればそうですね、そんな見ないですもんね。
ご近所の方々に、我々子供の頃ね、町内で口うるさいおじさんがいたんです
ね、おい
早く帰れよとかね何やってんだとかって
あそこの人怖いからっていうね、
そうするとそんな人にがいい意味で、声かけをしてくれると怒るんじゃなくて、元気にやってるとかって声をかけてくれるっていうのは非常に大事なのかな。我々もですから行くときに、無灯火で自転車ねやって、危ないからライトつけましょうねとかで声かけ運動っていうのが一番なんですよ。だから威圧的におい何やってんだとかって、こんな風には一切しませんから、
あそっかそっか、
早く帰ろうねとかってね、声をかける、
普通に自然に会話ができる街になっていけば、
素晴らしい街になると思いますよ静岡市は。
そういうことですよね
静岡県は
で、そういう、 こうベースになっているところに町内的な活動とかっていうのも入ってくるかと思うんですけれども、静岡にも、そういう中の一つで大きなお祭りがありまして、駿河の国総社浅間神社で行われます4月といえばの初開催のお祭りがありますけれども、あちらに関連しまして静岡浅間神社崇敬会の今会長もしてくださった
そうなんです。
これも年間結構な活動があるんじゃないですか？
まあそれほどでもないんですけど、まあまあありますね結構浅間神社さんでも大祭とか、お祭りだいたい毎月いろんな事業があるんです、行事があるんですね。先日もちょうど崇敬会の大祭っていうところがありまして、一般市民で一人だけ神主さんの格好して祝詞をあげるんですよ。
私が祝詞できるんですか？すごい。
神主さんのような喋り方じゃないんですけどね、普通の喋り方をして祝詞をあげるんです。
祝詞相乗っていうのですよね、
そんな感じですねだからそんな活動とか、初開催も副会長じゃないですけど そんなような形でお祭りいつも出てますんでね、今思ってることは実は昭和32年にこの静岡祭りってのが、できたんですよ。初開催の前座みたいな形で音楽パレード、いやなんとか来年から初開催と静岡祭りドッキングできたらいいな、毎年そんなことばっかり考えてるんですけどね。稚児舞ってあるんですよ、古式稚児舞楽、これも数年前に日本の国から認められた、無形文化財になったんです、
重要文化財、民族文化財、
そうなんです、
国の指定ですからね、
国の指定ですから、
私たちの町の私たちの浅間さんにそれがあって って今も面々と受け継がれてやってるっていうことをまず知ってみて一緒にお祝いできたらこれはもう誇りになりますよね。
そうですよね。もう家康の時代からですけど400年続いてますから、
うんうん、
なかなか今から400年続く事業を作ろうと思ってもね、稚児米はプラス400年で800年ってことになりますから、
そうですね、
もう遡れませんからね。やっぱり過去から伝承されてる伝統、うん、いいものについてはより磨いて、いいものにして後世に残していくってのがやっぱり伝統文化、
そうですね、
我々の責任かなと思ってます
そういう歴史の中にたくさんこの町の人々の命とか生き方とか、うん、喜びとか悲しみとか ね
思い出とかいろいろあるのがね、うん、
そうですよね、うん、みんなが参加するお祭りの一つとしてこれが、そうですね、あの市川さんが願ってらっしゃるようなお祭りにまたなっていくといいんですけどね、うん、
おちごさんもあの可愛い子たちが小学校幼稚園が出るんですけども
行列しますもん ねも
うできればね何百人、うんうん、500人とか1000人とかね、
これ誰でも参加今できるんですもんね。誰でも参加できます。
参加料ちょっとかかりますけど、
うん、衣装代お申し込みいただいて ね
ですから大勢の方が出て、出てきてくれたご父兄の方々もあよかったなということで思い出に代々続けていくようなね、
うん、
大ビッグイベントになればね、もっともっと素晴らしい祭りになっていくのかなと。
大事なことです ね、
はい、あの先ほど言っていただいたように私あの建設業協会会長ってやってるんです、
うん、
あの建設業協会は国県市と災害協定っていうのを結んでるんですね。そうすると災害が起きたところに行ってくれっていう依頼が来ると日本全国に行くんです、
うん、
うちの会社の職員も北海道で前に地震があった時に投稿車っていうのを静岡から向こうまで運びました。
自分のところで持ってる車を
静岡県
はい、
に置いて各県に置いてあるんです、国のやつが。それとかこの間の台風15号の時も、
うんうん、
あの土木事務所から出動要請があると、うん、まあ、一番大きかった湯山とか、
はい、
あそこのところに行ってくれっていうと翌日すぐ行くとまた山が事故が二次災害が起きちゃうと困るん で、
うん、
よく見て月曜日からちゃんと行くようにしてあそこのところ重機入れて、
うん、
あの建設業協会のメンバーが協力して、うん、いろんなところでそういった作業をしてるんです。
全くだから公共の活動をしてくださってるんですよね。
道路警戒って言って我々が、ね、あの仕事は人の命を助けるというよりも緊急車両とか一般車両が通れる道路をきれいにして早く災害復旧ができるようにするっていうのがまず一時的なあの協定の仕事なんです、まあ、そういった仕事もしております、
まあ、
業界は
危険なことも顧みずいろいろとね私たちのために働いてくださってるんですね。もう一つ私やっぱり心配しているのがこの町もだんだんその他の町と同じようにインフラも人々も高齢化してきてる。で今土木に関してもっと関心持っていいんじゃないかと思ってるんですけど、
実はあの50年前に七夕豪雨がありました、
はい、
あの時静岡の東半分が水没、
はい、
それで安倍川からマリコ地区も水没、とてつもない大被害だったんです。でももうあれを知ってる方々ってのはだんだん少なくなってきちゃってるんですよね。
50年経ちますとね、
はい、私大学4年生で投票に来ました。それでまた7時何分の新幹線で東京帰りました、
うん、
それが最終便だったんですよ。翌日テレビつけたらあれって見たら静岡が水没してるのが見ました、
うんうん、もう海になっちゃって
海になってました。でもあれからあの大谷川放水路というのを静岡市内に作っていただいたんですよね、はい、1999年に完成してからはあれから静岡市内水没することがなくなりました。
治水事業が見事だということを言われますね、
はい、マリコ川もあの河口から11キロ、
うん、
あれは土木事務所なんですけど護岸整備しました、
うん、
水の流れが非常に良くなってあれから長田地区でもあのそういったことがなくなりました、
うん、
やっぱりあのインフラ整備って大事なんですよね。
そうですね。これからますますその大雨が降ることが多くなってきますから、うんうんはい、心配ですもんね。
心配です、
うん、
ですからやっぱりこう適切なインフラ整備っていうのはしていかなきゃいけない。うちの会社もちょっと PR しちゃうとあれなんですけどね、うん、橋の補強、
うん、
ですごい特許を持ってる仕事でやらせてもらってるんで、今あの県内であの工事やらせていただいてるんで、
作り直すばっかりじゃないですもんね。
今あるものをあの強くする、できた時と同じようなあのものに、リファインすると、
すごい技術がある、
あのそれと実はあの関東大震災っていうのをずっとあの勉強やると必ず出てきたんですよ、なんだかそうだ大正時代ね、えらい昔にやったらしいな、だけど私が生まれるたかだか28年前に関東大震災なんですよ。
そんな
28年前っていうとそんなに今の自分にとってみると遠くないんですよ。バブルが崩壊してから35年ぐらい経つのか
な
バブルと結構飲んでたなって感じ思うと、あ30年で、紐解いていくと、もう一つ今あの世界中で戦争やってますけど、太平洋戦争も昭和16年というと、私が生まれる10年前に
海戦
だったんですよね。それで私が生まれる6年前に終戦だったんです、そして見るとあの社会科で勉強した大きな出来事っていうのはそんなに遠い、ことじゃなくて、
つい昨日ですね、
つい昨日、史実じゃなくて現実、事実だから、あのもう一度見直して、自分が生まれる前でも地球の流れからすると100年とか200年ってのは大したことじゃない、してみると僕たちも今ここに生きてる方々が自分が生まれる前のことも、で自分が生まれて後に起きたことも伝承していく、さっき伝統って言ったんですけど、こういったことを伝承することも我々今生きてる方々のね、そういったあの先ほど土木の災害にも関係するかもしれませんけども、伝えていくこと、2年前に起きた台風15号の災害についても、これから降る雨もね、あのそういった災害になっちゃうかもしれないんで、いつもそう思ってます、
私たちは生きていく上でこの社会づくりというのがベースになってるわけですから、これからもまた支えていただく市川さんたちのような方のあのお働きが本当にベースにあるなというのを今日は感じさせていただきました。
頑張ります、
これからもぜひ元気で、皆さんにまたいろんなお話もなさってください、
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は第一建設株式会社代表取締役社長市川明さんでした。 FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型のリコー製作所の提供でお送りしました。